で、さっきちょっとね、言いましたけど、その視覚とか聴覚とか、どういう感覚を使うのかによって、コミュニケーションに違いが出てくるんです。で、こういうのを優先感覚っていう言い方するんですよね。僕ら生まれてから今の今まで、視覚をメインに使ってるのか、聴覚を使う機会が多かったのか、身体感覚、手とかね、肌とかね、そういうのを使う機会が多かったのかによって、コミュニケーションの取り方に実はね、ある特徴が生まれるんですっていう話をね、ベースでは毎回してるんですよね。で、これ初めてね、一気でね、いいですよ、はい、向いて 集合しましょう、はい。別にこういう時もなんか自分のなんか聞きやすい態度で聞いてくれたらいいので、向きとかもね。で、そう、なんとなしに話してみたら、なんかね、子供のことがすごいよく分かるようになりましたとかって言ってもらえることが多くて、で、それに気をよくして毎回喋ってる話なんですけど、で、V と A と K っていうふうに分けるので、V はビジュアルね。ビジュアルで、これは視覚優位っていう言い方するんですよ。だから視覚を優先的に使っている。で、多分マスミンは目を見て話したいって言ってたから、多分この視覚優位は強いんだと思うんですよね。で、2つ目、この英語のスペルとかは別にメモらなくてもいいような気はしますけど、で、オーディトリーで、これは聴覚優位。で、聴覚優位は、文字通り耳を使ってコミュニケーションを取ろうとする。つまり相手の声とか、相手の話している内容とか、相手が発する音ですね、とか周りの音とか、それ以外の音にも気を配ったりをするんですね、聴覚優位。で、 K っていうのは、間違えた、キネステティックだったかな、身体感覚ですね。で、身体感覚優位っていう人ですね。金村さんは多分身体感覚優位なんです。だから近くに行きたいって思うんですね。身体感覚はより相手に近い方が感じられるでしょ。相手の肌感覚、相手の温度感とか。っていうように、どれかによってコミュニケーションに違いが出てくるんですよね。で、そこから、例えば視覚優位の人は、目で見て物事を判断するから、だから物事の判断が早かったりするんです。とか、話も結構ね、早く話が展開していったりするのね。で、なんでかって言ったら、話をしてる時にもう頭の中に絵がある程度出来上がってたりするんです。ある程度出来上がったりするから、何を喋ればいいのかとか、何をすればいいのかが割と早い段階で。本人は早いと思ってるかどうか分かんないけど、それが当たり前だからね。やけど、わりかし早い段階で決断をするし、わりかし早い段階でそのイメージとかを作るし、だから話の展開も早い。だ、話がコロコロ変わってたりします。支離滅裂だとかって言われるね。そうそう、言われがちなんです。でも本人の中ではこう全体の絵がね、あるんですよ。あるんですよ。っていう感じ
まさに。
で で、これ一般、具体的な調査じゃないけど、一般的には視覚優位の人が日本人多いって言われてます。だから、この視覚優位の人は合理的にもなりやすいんですよね。で、パッと見でちゃんと結果が出てるかどうかを判断しがちだから、結果が出てなかったら結果を出そうとしちゃう。だから、行動も早いし判断も早いから、どんどん先に行って進んでいけるんですよね。だから多分そういう人たちが日本をどんどん発展させてきてるはず。だし、どんどん会社の業績とかも上げれてきてるんですね、視覚優位の人。で、さっきのこの話で言えば、情報の処理がむちゃくちゃ多いわけです。一度に情報処理する能力がね、早いわけです。こういうのが、ただ、パッと見で判断しやすいから、考えは浅くなりがち。浅いねってよく言われたんですよね。もうちょっと深く考えようよとか言われるけども、でも確かなものがなくてもサクッと動けるから、行動とかすごい早いっていうのがあります。で、聴覚優位は物語ですね。物語、小説みたいな感じ。だから話が長いの。 話が長い、全部つながってるから、これがあって次これで、で次あれでこうで、ああでこうでみたいなっていう、全部一本の筋みたいにつながっていくから話が長くなりがち。全部話そうとする、しかも全部を横に順番に並べて話そうとするから、話はちゃんとつながってるんやけど、いつまでたっても話が終わらないっていうことがある。だからお母さん話が長いって言われる人は聴覚優位な可能性がある。可能性があるって別に悪いことじゃないけどね、まあ、そういうことかもしれないっていうね。で、視覚優位はこうなんか一枚の絵にいろんな情報が書かれてて、それをなんかこうなんていうつまみ食いしながらというかね、選んでいくから話は支離滅裂になりがちだけれども、話は一個一個の話は短いで、聴覚優位は一個の話が全部つながるからめっちゃ長い、めっちゃ長いけど、物事で、あ、じゃあ物語ストーリーで物事を理解するから、物事の仕組みとかなんかそういうなんだろうな、根拠とかそういうメカニズムみたいなものに造形が深いというか、そういうものを理解しやすい、なんでこうなってるのかっていうのにすごい関心を示しやすいよね。だからなんでっていう問いかけをよく使う子っているじゃない。あれはその仕組みとか道理とかに興味を示してきてるから、だから聴覚が優位になってきてる。だから4歳ぐらいの子がなんでなんでってずっと言う期間とかあるじゃないですか。あれは自分の聴覚が発達し始めてるっていうサインでもあるわけね。でそこで、まあ、親とか先生とかがこれはこうなってるんだよ、あんなってるんだよってなって、ああそうなんだって言って感動とか覚えると、聴覚を使ってコミュニケーションを取ることに成功したわけですから、だからそれをよく使うようになるんですよね。で物事の道理とかに興味を示すようになって、で、ね、いわゆる学校の勉強を楽しめるタイプはこの聴覚優位、まあ、学校の勉強じゃないな、なんか学問を純粋に楽しめるのは聴覚優位の人が多い。で視覚優位の場合は本当にゲーム感覚でというか、効率的に勉強をクリアしていこうとする感じ。だから楽しむというよりは攻略していくみたいな感覚。でこっちは純粋に楽しむっていう感じ。だから授業で、だテストに出ない範囲まで行きがちなんで。でもこっちはテストに出る範囲だけを的確に抑えていく。ような違いがある。同じ勉強しててもね。で人から聞いた話、人から話を聞くのも好きだし、自分が話をするのも好き。で自分が話をすれば長い。文章を書いても長い。だから僕があんだけのメルマガ長いのは、これは結構強めにあるからってことね。でなるわけです。で身体感覚優位。身体感覚優位は体とか心に重点を置いてコミュニケーションを取る人ですね。だから話をする時とか物事を理解する時に、一個一個自分の体の感覚とか自分の気持ちと照らし合わせながらコミュニケーションを取るから、喋るのはゆっくりで、言葉数も比較的少ない。この2人の人に比べたらね、少なくなりがち。でもしっかりと実感を持って話すから、この人の話す話はかなり重みのある話になりがち。でそれを重たいって取られることもあれば、すごい的を置いてるねとか、それ確かにそうだよ、共感を呼べる話とかが多いわけね。そうなんだみたいな。ですごいくっつきたがるし、すごい近くにいたがる。だから離れると寂しくなるし、だからもうお母さん行かないでみたいな子供はこれがすごい強いわけ、ね、すごい強いわけ。だからお母さんはそんあね、あそれは一概に言われへんかな、なんかお母さんの姿見えていたいっていう子もいるかもしれないね。視覚で見えていた、でも多分その時はそこまで多分感情が揺さぶられないと思うから、お母さん行かないではやっぱりどっちかっていうとこっちが強い可能性がある。くっつきたがる。で何事もやってみたがる。だ話を聞いて、あそうなんだ理解して終わりとかじゃなくて、やってみるまで実感が分からない。なんか全然自分の体の感覚で理解しようとするから、だからやってみて、で何度も試行錯誤しながら少しずつこう上手くなっていく。だから物事習得するのに結構時間がかかるんです。体で覚えるまで。 うまくできるようにならない。だから容量悪く見えるんですよね。容量が悪く見えるんです。容量が悪く見えるんだけど、自分の体で覚えようとするから、一回身につけてしまえばもう一生涯って言っていいぐらい覚え続けてます。体で覚えるから。だからなんか車の運転の仕方とか、ああいう感じ、ああいうのを学んでいくのって、僕らは身体感覚を使って学んでいくから、もう自動運転ができる、何も考えずに車を運転できるようになったり、自転車乗れるようになったりするんですね。で、一度感覚で学んでしまえば、ものすごい早くそれができるようになります。でも感覚で学ぶ、身につけるまではもうすごい、なんかなんでこんな失敗するんだろうみたいな失敗をどんどんやらかしていきますみたいな特徴があるんですよね。で、この3つの、あ、で、身体感覚の人は基本的に喋るのゆっくり、ゆっくりやから、まあ喋る速さで言えば速い、普通、遅いみたいな感じで、言葉のなんか充実感というか重みで言えば軽い、普通、重いみたいな感じみたいな感じになるね。そう、なんかそういうふうにね、コミュニケーションの特徴がある。だから視覚優位同士が集まって話をすると、話がすごい速さで展開していく、物事がすごい進んでいくの。でも身体感覚優位だと、そうだよね、確かにこう思うんだよ、ああなるほどね、わかるわみたいな、こういう感じの速さで進んでいく。だから一個一個お互いが実感を確かめながらやっていくから、だから深いつながりを生まれやすい、すごい一体感とか生まれやすい、安心安全な場とかもできやすいけど、ゆっくりみたいな感じね。だからどれが良くてどれが悪いかとかじゃなくて、特徴が違いますよっていうことで、あともう一つ押さえておいてほしいのが、視覚優位だからといってこの2つを使ってないわけじゃないですよっていうことね。あくまでバランスなんです。バランスがどれに偏ってますかっていうことね。だから自分は視覚優位だから、あ、聴覚と身体感覚も使わなくていいやっていうよりは、視覚優位も活かしながら、なんかうまくいかないことがあると、この他の感覚を使ってやってみるとすんなりいくこともある。特にコミュニケーションにおいて、この人となんかうまいことコミュニケーション取られへんなと思う場合は、自分のその聴覚とか身体感覚を使いながらコミュニケーションを取ってあげるとうまくいきやすかったりする。例えば相手が身体感覚の人だったら、ちょっとボディタッチとか増やしてあげたりとか、ちょっと距離を詰めて話をしてあげる方がコミュニケーションを取りやすかったりする。で、相手が視覚優位の人だったら、ちゃんと目に見える形で何かをポンって出してあげた方が理解してもらえる。だから視覚優位の人はこういろいろペラペラしゃべっ、こっちがね、いろいろペラペラしゃべってても、で、それは本当なのって証拠を求めたがる。目に見える結果として、本当にそれはそうなのって、確かにそう言えるのっていう根拠とかが結構重要だったりするね。でも身体感覚優位の人は自分の中の経験と一致してたりとか、自分の中の実感と一致していれば、ああなるほどね、そういうこともあるよねって理解、共感できたりとかする。で、聴覚の人はちゃんと論理的につながっているかどうかが大事な。さっき言ってた話とこの話違うよねみたいなっていうのがずれると理解できないんだけど、でもたとえ間違ってることであっても論理的につながっていれば、あ、なるほどねって学べる、理解をしてきるのね。例えばなんか相手にプレゼンみたいなことをするときにも、視覚優位の人にはちゃんとなんかグラフとかさ、実際の実物とか出したりとかしてやった方が響くし、聴覚優位の人はこれがこうなってこうだからこういうのがいいんですよっていうちゃんと根拠とか理屈を説明してあげた方がいいんでね。で、身体感覚優位の人はまあごちゃごちゃしたのはいいからとりあえずやってみましょうみたいな感じのはいいわけですね。なんか新商品とかだったら使ってみましょうみたいなとかがいいわけですね。だからそんな風に相手が、まあ、自分も相手もどういう感覚が優位なのかによって受け取りやすさが違うんですね。で、僕はこの話をね、初めて友達に、ね、教えてもらったんですけど、この話を教えてもらった時に最初に面白いなと思ったのが夫婦関係、恋人関係の話で、性格の不一致とかね、よく言うじゃないですか、時はこれがずれてることが多いっていう。そうそうそう、例えば自分が身体感覚優位の人だったら なんかもう好きだよとか愛してるよとかそんな言葉いらないんですよ。いらなくて、ただ一緒にいてほしいし、ただ手をつなぎたいし、ただハグをしたいし、ただくっついてたいがあれば、言葉とかなかってもなんかあのもう全然やることやってないやんとかなったとしても、でもいいんですよ、別に落ち着くんです、一緒にいると心地いいみたいな。で、聴覚優位の人はちゃんと好きだよとか愛してるよみたいな言葉が必要なんです。私のことどう思ってるのちゃんとここ言葉で聞きたいよね。だからこの人は相手にちゃんと自分の気持ちを言うんです。好きだよとか、最近ちょっとこういうことしてほしいと思ってるよみたいなとかね、ちゃんと自分の考えていることとかを言葉に言うんです。で、言葉で言うってことは相手にもそれを求めてるんですね。自分が好きだよとか愛してる言ってもらわないと、本当にあの人私のことどう思ってるんだろうって不安になったりするのね。で、視覚優位の人はやることをやってほしいみたいな。だから今やることやってほしいって言うとあれやけど、プレゼントとかサプライズとかそういうのに響いたりする。だから好きだよとか別にくっついたりするのはいいから、家事やってるとかね、ちゃんと仕事してるとかね、ちゃんと子供の相手してるとか、そういう目に見えるものがあって、あ、この人は私のことを大事に思ってくれてるっていうふうに感じたりする。だから自分と相手がどの感覚にかによって求めてるものが全然違うわけです。自分が視覚で相手が身体感覚優位の時には、あの相手のためにいろいろと尽くそうとするんですよね。行動で示そうとするんです。でも相手が求めてるのは行動で示すことじゃなくてくっつくことなんですよ。だからもうそういうやってることは一切手放してでもいいから、とりあえずくっつきに来てほしいんです。一緒にいてほしい、一緒に過ごす時間が欲しいから、一緒に過ごす時間を作ってあげるといいわけですね。なんか極端な話、一緒にくっつく、一緒に過ごす時間さえ作ってあげれば、横でスマホいじっててもいい、言ってみれば。だから背中をペタって合わせながらスマホいじるみたいなとかでも安心してくれたりするのね。でもそれをやると視覚優位の人はぶち切れるわけです。私の方を見ずにスマホばっか見てるやんって思うわけですね。で、聴覚の人も多分切れるの、何も話さずにスマホばっか見てんじゃんって思うわけね、って思うわけです。で生きづらさを感じやすいのはこの人たちね、身体感覚の人たち。だから心が繊細で体の感覚も繊細だから、あのこの人たちからしたら些細だなと思うことでもものすごい影響を受けてたりする。体の感覚にフォーカスがあるからね。で、先生に何か言われたみたいなね、とか友達にこうだああだとかされたことがすごく強く感じちゃう。まあ強く感じるというか、そこにやっぱフォーカスを当てがちなのね。拾いやすい。だからすごい細かいね、綺麗な砂とかもこう拾いやすい。で、心理学とかを学ぶような人もこのタイプの人が多い。心のことに、やっぱあの心のこととか感覚のことに造形が深いから、心理をやってたりとかする人はこの人が多い。もちろんこの人たちがいないわけではないけれども、自分が心のことに造形が深いから、やっぱそれが得意になりやすいんですね。相手の気持ちもよく感じられやすいっていう感じ。そうだからね、なんか不安が強い子とかはなるだけ一緒にいてあげたりとか、なるだけくっついてあげたりした方が落ち着きやすいのね。でそれで安心感を感じられる。で、まあ、さっきもちょっと言ったけど、この優位性って あくまでバランスだし、あくまで今この時はこの優位だよねって話やから、もちろん変化はしていきます。変化はしていきます。だからバランスが変わっていくわけですね。成長によっても変わっていくし、何をするかによっても変わります。例えば絵を描くとするじゃないですか。絵を描くときに視覚優位の人はやっぱ見た目に分かりやすい絵を描く、鮮やかだったりとか見た目で絵を描くんですよね。で聴覚優位の人はそこにやっぱりストーリーとかを持たせるんですよ。絵を描くときに絵に描かれてない部分まで想像しながら描いたりする。ストーリーも出せる。だから実際声が聞こえたりするんだね。 人とか出てきたら人の話し声とかこんなこと話してるんじゃないかしらみたいなとか聞きながら書いたりする。で身体感覚の人はまるでその絵の中にいるかのような感じの絵は自分がそこにいるかのような感じだ、感覚とか気持ちが反応しながら描く。なんかものすごい暗い絵とか描く人いるじゃないですか、なんか画家さんとかでもね。そういう人は多分身体感覚が強いんだろうなと思ったりします。すごい自分が影響を受けるから、だからそれを描くみたいな、ね、音楽もそうね。音楽も視覚優位だとなんかどっちかというとライブみたいな、見た目にも楽しいとかね、なんか弾いてる姿がかっこいいとかね。で聴覚は純粋に音とかね、音とかだし、その、歌詞とかに意識が向きがち。で身体感覚の人はもうリズムとか音がベースで響いてくるみたいな、ね、そういう音の体の感覚だ、太鼓とか結構好きだったりするとかって言って、同じ活動しててもどの感覚を使うのかは人によって個性が分かれる。だからちょっと違う感覚を使いながら体験をしてみるとちょっとね面白い発見があったりする。自分は身体感覚で音楽やっててリズムとかそういうの気持ちいいと思ってる時にちょっと歌詞に目を向けてみようかとかね、でやったら新たな発見をしたりすることが多いよね。であとこれは一個仮説やけど、多分子供が生まれたばっかりの時はみんな身体感覚から始まるんじゃないかなって思う。何でも触りたがるでしょ、何でも口に入れたがるじゃないですか。で身体感覚って味覚と嗅覚も含んでる感じ、イメージ。だから最初は身体感覚を使ってこの世界を認識しようとする。でその認識してる間にたまたま音とかなんか見た目とかにもなんか気づいたりとか、親がそこに誘導したりするのね。ほらほら見て見てみたいなってやったりとか、ほらこんな音が聞こえてくるよとかって言って、そういう誘導とかをしていったりとか、たまたま家庭環境とか外に出た時に見た目とか聴覚とかも自分にとって心地いいものが多かったりとかすると、こういう感覚も発達してくるのね。だから僕らがこう成長していきながら、最初はここから始まって、でこの辺の感覚とかも使いながらそれぞれのこうパラメータを伸ばしていくっていう感じで、それを使う機会が多かったら、視覚を使う機会が多ければこれがすごい優れてくるし、でこれが優れてきたりとかってするようになる。だからそれがバランスがまちまちだっていうことね。そうだから自分が視覚優位だとして、子どもが身体感覚優位だとしたら、この速さで子どもとコミュニケーションを取ってると子どもが追いついていけないよね。でこの人はもたもたしてる子供に対してイライラする、もたもたしてるように見えちゃう。でもこっちは実は一個一個確かめながら進んでるだけに過ぎないよね。だから別にもたもたしてるわけじゃなくて、一個一個確認してじっくりじっくり進んでいきたいだけで、この人がこう責めるわけで、もっと早くしなさい、もっとちゃんとやりなさいとかって言うわけですよ。でもとかって言ってもこっちの方が頭の回転早いから、どんどんどんどんこう言葉が刺さっていくのね。で視覚優位の人は自分の気持ちとか相手の気持ちとかっていうよりは目に見える何かの方が大事だから、だから知らぬ間にこの人はすごいこう心が傷ついてて、でもそのことには気づかずに進んでいっててっていうケースが結構ある。だからその時に、あ、子供はなんかうちの子はちょっとゆっくりだからとか、一個一個確かめながら進んでいく子なんだなっていうのが理解ができてれば、なんか別にもたもたしてるわけじゃない、悪気がないって分かれば別に責めないじゃないですか。悪気があったらわざともたもたしてるとかだったら早くしなさいようだけど、別にこの子も一生懸命やってて、でそれがたまたまこの子の特性に過ぎないんだったら、これはもう言ってもしゃあないじゃないですか。だしそれを言うんだったら逆にもうちょっとゆっくりしてよも言われちゃうわけですよね。だからお互いのこういう個性が違うんだよね、こういうなんか優位性が違うんだよね、特性が違うんだよねっていうところを認めていきながらコミュニケーションを取っていく。そうすると不用意に相手を傷つけたりとか、で不用意に傷つけられたりとかするっていうことがなくなってくる、減ってくるのね。で僕はこれが一番強い、実は 身体感覚が一番強い。でその次にこれが強くてっていう感じで、ゲームやってる子はこの2つが結構強くなりがち。特に視覚が強くなりがちかな、ゲームやってるとね。で僕はゲームをやるときでそれは身体感覚でやってたりするね。そう、でも感覚でやるから慣れてきた動作とかは本当にもう画面とか見てないんですよ。もう手元の感覚だけでやってるから、もう画面が映ったらもう次の画面に行ってるみたいなぐらいの選択の速さでやってたりする。だからそれは身体感覚でやれることなんですね。視覚優位だとやっぱ一個一個確認してからやるから、そこはね、まあ、そういう違いがあったりもします。でじゃあ自分のその感覚優位がどうなのかなっていうのを確かめるとき、どうやって確かめたらいいかっていうと、何か思い浮かべたときにそのビジュアルが思い浮かぶのか、それともなんかそういう音とか声とか聞こえんのか、それともなんかそういう、こう体で感じるような感覚だとか、その気持ちがワクワクしてるとか、わすごいリラックスしてるとかっていうような気持ちが反応するのかによって変わります。例えば沖縄のことを考えると、沖縄のことね、沖縄のことを考えた時に沖縄のなんか太陽が照ってるイメージとか、砂浜だとか海とかね、そういうイメージが豊かに出てくる人は視覚優位。こう波の音とか、なんかこうカラッとしてね、こう風が吹いてるようなとか、なんか沖縄のなんか歌とかね、なんかそういうのが出てくるときは、そういうのが情報として、ね、いっぱい出てくるときは聴覚優位で、身体感覚は熱いなみたいなねっていうのが出てきたりとか、なんか海が気持ちよさそうだなとか、でそういう感覚が出てきてる場合は身体感覚優位だったりするのね。だから子供のことを考えたりするときも、なんか今この場でね、子供のことを思い出した時に、子供の姿形と子供のやってることとかを思い出す時は視覚がまず優先的に働くんだろうし、でその時も別に聴覚とは身体感覚の情報が全くないわけじゃなくって、やっぱこの情報が多いっていうだけ、ね、で聴覚優位の人は子供に言ってることとか言われたこととかっていう、そういうやり取り、言葉のやり取りとかを思い出しやすい、ね、だし、なんかふと思い出す時もそういうのをついつい思い出したりする。で身体感覚優位は子供に対する気持ちとか、そういうのを思い出しやすいっていう感じで、うん、あの時イライラしたとかね、そういう気持ちとかで覚えてる。だから身体感覚優位の人に、なんでそんな気持ちになったんですかって聞いても、うん、分からんっていう。でもなんかよく分からんけど楽しかった、よく分からんけどなんかイライラした、楽しかったことだけ覚えてるみたいなっていう時は、その記憶に対しては身体感覚を使ってるっていうこと、ね、なんか質問とかある？こういう場合どうなのみたいな、いろいろ話しました。そう、なんかこういう子どもの話す速さとかで、話の長さとか、くっついてくる頻度とかっていう、あと行動の速さとかね、でそういうのを観察してると、あ、子どもは今これを使ってやってるんだな、これを使ってやってるんだなとかっていうのも分からないわけですね。でそれに合わせてコミュニケーションを取ってあげる。身体感覚を求めてる子どもに、やっぱ次あれやりなさい、これやりなさいって言ってもついていけないんですね。だし、例えばお片付けをしなさいと、お部屋のお片付けをしなさいって言った時に、多分視覚優位の子は片付けって言われたら、あ、これをこうすることだなってすぐ映像として出てくるのね。だからわりかしすぐ取り掛かれるんですけど、でも聴覚優位の子とかだと片付けをしなさいって言われた時に、もう少し詳しく説明してあげる必要があるんです。片付けっていうのは何をどうすることなのかっていうのを一緒にちゃんと伝えてあげる必要がある。でそれが子どもが分かる言葉で伝えられたら子どもは動いたりします。で身体感覚優位の子はもう一緒にやろうですね、一緒にやろうです。でそうやって、子どものコミュニケーションを取っていくと 今まで分からなかったことが分かるようになるかもしれないし、で今まで不用意に傷つけていたことを傷つけなくて済むようになるし、だからお互いにとってこの考え方を知っておくのは結構ねおすすめかなと思ってます、個人的にはね。うん、やっぱどうしてもこの身体感覚優位の子は傷つきやすいし、ね、今の社会が視覚優位の人が作ってきた社会だとすれば、身体感覚の子が生きづらいのはそりゃそうだよねって話なんですよね。で学校の授業とかもどんどん変わっていくじゃないですか。1時間これやったら次これねみたいな、で次これねみたいな、で1学期終わったらガラッと変わって次これねみたいな、結構展開早いんですよね。で展開が早いし、でしかも板書するでしょ、で先生喋るでしょ、終わりじゃないですか。で大体ノート取るぐらいでしょ、でしょ。だから身体感覚の子からしたらピンと来ないんですよね、学校でやってることって。だからこのどっちかが優位の子は結構適しやすいし、学校の勉強とかもやりやすいんです。だからゲームをやってると、なんで学校の勉強にもつながりやすいかって言ったら、この2つが鍛えられるからなんです。僕は本来ここなんですけど、ゲームをやってて聴覚とか視覚とかを鍛えてたから、だから学校の勉強さあやろうかって思った時にサクッと点数が取れたのはそういう理由なんですよね、うん、だから今の教育システムとか今の社会ってちょっと身体感覚の人にとってはちょっと生きづらい世の中にはなってるから、そこの部分を理解しておいてあげると、なんか子供がなんか学校に行きませんとか、子供がなんかふさぎ込んじゃってますみたいな時に、身体感覚優位なのかしらって、でそしたら身体感覚の情報を増やしていってあげると、子供は少しずつ物事を理解しやすくなるんですよ。どういう気持ちだったのとか、その時にあなたはどう感じてたのって、でそういうことを聞いてあげると、この身体感覚でどう感じてたかっていうのを分かってくる。だから気持ちとかどう感じてた、で一番視覚のことを話すときは何が見えてた、見てた、だから見えてることを聞いてあげれば見てたことを教えてくれます。だ身体感覚優位の子に対しても、その時あなたは何を見てたのって、何が見えてたの、あなたには何が見えてたのって聞いてあげれば、その子が見てたものを頑張って思い出そうとして話をしてくれます。ただその時はちゃんと気持ち聞いてあげてることが前提ね。やっぱ気持ちに支配されやすいから、なんかこう辛い気持ちでいっぱいになりやすいんだよね、身体感覚のって。やっぱり大きく感じやすいから。だからそれをひとしきり話をしてもらって、ああ、なるほどって共感してた後に、あなたには何が見えてたのって聞いてあげる。で、まあ、聴覚は何が聞こえてたですよね。とか、もう普通に教えてとかでもいいかもしれないね。でそれ教えてって言ったら言葉で説明、おっとごめんなさいね飛んじゃった、言葉で教えてくれたりします。教えてって言ったら普通にね、喋るの好きやから。あるお母さんが子供に対してすごいイライラしちゃうんですって話をしてて、でそのお母さんに対して遊びの解放の話を伝えたわけですよ。そしたら、あ、ちょっと遊びの解放の話じゃないわ、そのお母さんに、親もなんか失敗したこととかうまくいかなかったことあるじゃないですかって言って、でそれを子供に話してあげたらいいですよみたいな話をしたんですよ。そしたら家帰って早速やってくれたらしくて、で、その話が、自分は中学生の頃に生徒会長クビになったことがあるっていう話だったんですよね。で、息子に話すと、え、生徒会長ってクビになるのみたいなクビになることとかあるんやみたいなね、そのお母さんはその中学時代に髪染めたりとかしてた、ピアスも開けたりとかしてたから、そういうそこそれが、そこが悪いって見なされて辞めさせられたらしいんだよね。でそしたら息子は爆笑して、で今までは怖いお母さんで、なんか弱い子供みたいな構図やったのが、その弱さを出すことで子供が、別におかん怖ないやんってね、おかん全然あかんやんっていうのを分かりだして、だそこで関係がフラットだったんでね。そしたら子供が、 もうゲームの話を延々するんですって。ずっとやるんですってゲームの話を。でいつ終わるのかないつ終わるのかなと思いながら聞いてるけど全然終われへんみたいなね。でその子供は明らかに聴覚優位なわけですよ。話が延々として続くからずっとこう続いていくんですよね。で、まあ、聴覚優位の子に対しては話を聞いてあげるのが一番いいよね。だこっちからもいろいろ話をしてあげたらいいと思う。話をしてあげたらいいし話を聞いてあげたらいいし。で身体感覚優位の子であっても先に気持ちとか感覚とかを話をさせてあげてれば、まあ、すっきりしてる状態リラックスしてる状態にいろいろ話をしたり話を聞いてあげたりすると聴覚が反応するんですね。そのコミュニケーションを増やしていくと子どもの聴覚を高めていくというかね磨いていくことができるわけですね。でそれで別に身体感覚失われるわけじゃなくて聴覚はただ働いてますよっていうことね、うん、そうだから今の学校制度とかに適応していこうと思ったら結構ね聴覚鍛えておくと学校の勉強とかでも楽しめるようになる。だからいろんな話をしてあげるし子どもから出てきたいろんな話を聞いてあげるようにするとそういうのは子どもが勝手に楽しめるようになってきたりします。で視覚優位はゲーム感覚とか効率的にとかっていうから その学校の勉強とかをどう攻略していくかみたいなっていうところに面白さを見出せたら学校の勉強を多分取り組む。もしくはやりたいことのためにこれやっとかんとあかんよねみたいなことで視覚優位はできたりします。学校の勉強とりあえずしといたらとりあえず宿題しといたら先生何も言わんよねみたいなっていうので判断で宿題したり勉強できたりするのは視覚優位の子どもですね。でそういうので、勉強とかができないのは身体感覚だったりするんですね。身体感覚は何と言っても体験的な面白さ体験的な楽しさですね。やってみる。だから YouTube とかで面白い実験の動画とか見つけたらとりあえずやってみようみたいな。でやって子供にやってもらう。親がやってるのを見といてもらうやとどっちかというとこれになるから視覚が反応するからそれはそれで悪いわけではないけど身体感覚を主に使ってる子やったらじゃあちょっとやってみてよみたいなって言ってこう促してあげた方が子供はちょっとやろうとしてくれたりとかね明らかに嫌なものじゃない限りはやろうとしてくれたりします。安定思考に陥りやすい時も身体感覚は、ね、結構強く働いたりします、うん、視覚優位とか聴覚優位の場合は頭で考えてこれこうなるんじゃないかなって想像できたりとかこれはこうだってことは次こうなるんじゃないかって論理的に考えられたりするからだからこの2つを働かせてあげるとその 安全牌安定思考からこう抜け出そうという力になったりします。だからまずは安全感、安全基地、安心感を感じさせてあげてでそこから言葉とか見た目とか使ってで、まあ、視覚ってことは動画とか見せてあげるのとかもいいですよね。そういうのとかやりながらちょっとずつこう情報を増やしていく。で情報がある程度増えたところでじゃあやってみましょうって言ってやってみました。である程度やってきたら感覚が分かるから落ち着いてきます。でそしたらまた次のところを想像したりとかいろいろ話をしたりとかしてあこういうのあるんだねじゃあやってみましょうやってみましたみたいな。これのこう繰り返しでそれぞれの感覚を高めていくっていう感じ、うん、そうだからねこういう感じなので子どもが学校に適応できないってなったとしても学校が言いづらいとか行きづらいってなったとしても、まあ、そういうこともあるよねぐらいに捉えられるのはこういう理解があると多分捉えやすいと思います。だから子どもに何か欠点があったわけではないと。で学校っていうシステムがそもそも視覚優位の人が行きやすいような環境になってる、ね、で聴覚優位もついていける。でも身体感覚の人にとっては身体感覚を主に使う人にとってはなかなかちょっとしんどい環境になってるんだってことね教育システム自体が。 だとしたらまあ学校に行きたくない行けないっていうのが出てきても何ら不思議ではない。だからそういう場合は家でいろんな体験を一緒にしてあげると家でも過ごす楽しめるし、じゃあちょっとこういうのやりに行ってみようよとかね、ちょっと落ち着いてきたらというかね、ちょっと自信がついてきたらでいいけど、やりに行こうよって言ったらすっとこうそれをやりに行ったりします。だから僕がずっとねその自信が持てなかったって話をさっきしたじゃないですか。身体感覚の人ってやっぱ自分の実感が持てるまでは安心できないから、やっぱ自信も低めになるんですよね。自信を持つまでに時間がかかったりする。なかなか納得がいかないというか、でも納得したら盤石な自信ができる。だから長い時間かかるけどできたら強いで、短時間でいけるけどすぐ変わっちゃう。だからこの感覚をうまいこと使っていくと、最初はどんどんさっき実績だけ出しといて、いけるいけるいけるみたいな、でそれを自分の感覚と照らし合わせて盤石な自信を作るっていうような作り方とかもやると、まあ、できるけど、まあ、その辺はちょっと応用編なので、まあ、置いといて、だからこうまずこういう特性があるっていうのは知っといてもらえたらなと思います。はい、じゃあちょっとここまで聞いた感想をお隣の人とお話しください。どうぞ。ありがとうございます。何度も、まあ、繰り返しなんですけど、これどれが良くてどれが悪いかとか、あなたは身体感覚優位だよねだからこうだよねって決めつけたいわけではなくって、あくまでもまあ利用するというかね、活用していくだけの話で、で、なんか自分が視覚優位だから別に他のやつは別にどうでもいいんだとかっていうよりは、まあ、成長っていう意味で目指していくのは全部マックスで使えたら一番いいよねなんですね。前回のライフチャートでさ、こう全部の項目を10点にするのがいいよねみたいな、それが目指していくところだよみたいな話と一緒 でこれも全部使えた方がいろいろできて楽しいんです。だからなんか現時点でこれがこうだから、じゃあそれでも 終わりじゃなくて、それをじゃあどういうふうに使っていこうかだし、それをどういうふうに使い変えていくといいのかなっていうのとかね、どういうふうにこう工夫していくといいんだろうとかっていうのを、あの子どもと一緒に考えていけると、ちょっとコミュニケーションの取り方とかっていうのが変わっていくよっていう話ね。だからこの話とかを子どもにもシェアしてあげると、あの子ども自身もあだからなんだっていう理解もできたりもするので、それもねおすすめです。というわけで、まあ、午前中はこんな感じで、終わろうかなと思います。はい、というわけで、午前中ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあお昼は1時25分までにしようかな。